井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますか。
はい、
今日の、
ね、
おう、はい、
最近暑かったかと思ったら急に寒くなってね、また
寒暖差がね、
うん、激しいですね。花粉もすごいし。
いや、花粉本当ですよ。この間東京にちょっと出張で行った瞬間にもかゆいかゆい
東京すごいですよ。だって車とかもすごいもん。
あ、何も花粉つきまくり、うんうん、あ、そんなですか。いやいや、この間は北海道行った時は逆に温度差20度以上あるのかな。
ああ、
大変だ。
逆に風邪ひいちゃう。
本当ですよ。大体北海道行きというか北上する系の便に乗ると皆さんなんか機内が咳多いんですよね。なんか感染しそうですっごい怖いんだけどっていう空気感って逆に南の方に何かしようとするとなんかこう安定した空気感がここ最近のトレンドだなという気がします。
そうね、南とか北とか忙しいですもんね。
いや、そうですね。まあそんな中で今日のご質問、はい、行きましょう。
はい、
今日質問だけですね、いきたいと思います。4名の部下を持つ現場の責任者です。上司に視座が低いな、もっと視座を上げて物を見ないとリーダーには務まらないぞとアドバイス注意をされました。視座を上げるとは上司の立場から物を見るという言葉として分かっていますが、正直ピンときません。要するに自分が思ったように動いてほしいんでしょ、そしてそれを部下に伝えてほしいんでしょと車に構えてしまい思考がストップしてしまいます。よくわからないのですが、井上先生は視座も高い、でもそれだけではないような気がしております。改めてリーダーとして視座を上げるということはどういうことなのか、そしてそれを部下にどう伝えればよいのでしょうか。
うん、はい。
視座
ね、視座って一言で言ってもなかなか難しいですよね。
うん、視座が低いんだよお前って言われたらなんかどうしていいか確かにわかんないですね。
この方がね、上司、この方の上司の、立場になって考えなさいということがあって、一般のサラリーマンの階層の中で視座を上げろっていうと、さらに上のポジションとしてで見たらどう見えるっていうことだと思うのね。
この方の書かれてる通りですね。
うん、で、現場の、4人を担当している現場の方っていうと、私はその、例えば1階が現場だとすると、まあ、何階建てかは別にしても屋上にいるのが社長さんと、うん、いうことでは見える世界の広さが違うよねっていうこと、
うんうんうん、
だから、そこから見ればやっぱりいかに俯瞰するかっていうことがすごく大事なので、
はいはい、
視座を上げるって逆にね、上司、例えばこの方が、課長さんぐらいだったとしたときに部長さんが視座を上げなさいって言ったときに、この方が課長さんが部長の立場だったらどう見えるのかなって考えることは経験がないので分かんないんだよな結局、
うんうんうん、
そういうふうにそういうふうに視座を上げなきゃっていうふうに考えたとしてもそれはなかなか難しいんですよ。
その難しいという事実があるということですね、ま
あ、そう、うん、じゃあとは言いながら上司は何を求めてるかというと視座を上げなさいと言ってることはどんなことが起こってるかというと、はいはい、やっぱり現場に起こってる個別の対応っていうことに焦点が合いすぎてないかっていうことだと思うのね。
ほうほうほう、
うん、例えばその問題をそのお客さんに対してその問題をそういう解決の仕方をするとしたら 今後もしこういうお客さんが出てきた時には困るぞっていうことが言いたいことだとすると、資産を上げろっていうことね。つまり、今個別的に A という顧客に対しての対応でこうした方がいいんじゃないかという結論を出す前に、これは私たちはどんなお客さんに対してもそうするんですかねっていうことを考えます しましょうよということと同じなのよね。
なんか前回から前々回ぐらいからか、
はい、
問題の発見とか、はい、事実の整理の話とか、
はい、
テーマに上がってきて質問がねいただいてましたが、なんかちょっと似てそうですね。
似てる。だから視野を広げるっていうと、横の広がりと視座って高さなので、
うんうん、
どちらもじゃあ何があるかっていうと、今見てる世界よりももっと広いものが見えるっていう意味では、視座を上げるのも視野を広げるのも同じ効果は。
なるほど、
うん、つまりなので、対応すべき今目の前に起こっていることだけに焦点を合わせちゃうと違うことになる可能性があるぞ、
うんうん、
でもうちょっと広いところから見ようねっていうふうに考える、うん、でこの方のお仕事あれ営業って言ったっけ、そうじゃないんだ、単純に4名の部下
現場の責任者
現場の
責任ですね。
とすると例えばもし全く逆で工場みたいなところにいたとしたとしても、このトラブルはこういうふうに、機械がこうトラブったからこれか修理しなきゃって思うけど待てよ、この先月もこんなのあったなって言った時に、なんかつながってることないのかな、これ関係してないのかな、
あ、
うん、先月起こったマシントラブルと今回起こったのって、なんかどっか共通するとしたら何があった
の、ああ、問題の根っこが一緒じゃないかみたいなニュアンスですか。
う、うん、みたいな感覚で、
うん、
目の前に起こっていることは一つであって全部ではないっていう感覚を常に持つことに、
うん
うんうん、だからこれの周辺って何があるんだろうっていうことを常に思っておけば視野も広がるし、逆に言うとそういうものを見つけようとしたら若干視座の高いところから会社全体として考えたらこれどうなんだろうみたいなことになっていくはずなのね、
うんうんうん、
だからとにかく視座を上げるという言葉だけに惑わされず、視野を広げることも両方含めて、目の前に起こっていることは数多あるうちの一つなんだ、一つにしか過ぎないと言ってもいいかな。だから全体から見たらどう見えるのこれっていう、その全体感みたいなのをすごく大事にすることだ。
出ましたね、
うん、
大事なキーワードになってきそうですが、
うん、
その一つの事象を見たところから、はい、そこに近視眼的に入っていくだけじゃなくて、一旦全体としてこの事象はどうなってるのかという全体を見ると、
はいはい、
この全体を見るっていうのが難しいじゃないですか。
なのでここは日々、変な話ぼーっと眺めてないで現場で起こっていることを
ぼーっと眺めてない
この方がぼーっとしてるという意味じゃなくてね、ぼーっと眺めるんではなくて、とかに、あ、いつもの日常が繰り返されてるなではなくて、
うん、
何か、いつもの日常が繰り返されてることっていうこと自体が、例えばね、なぜできてるのかっていうこともあるわけね、
うん、
かもしくはこのままの日常で本当いいのっていう疑いもある、うん、なのでやっぱりこう目の前に起こってることをそのまま鵜呑みにしないよ、で、全体感っていうのが難しいにしても、でもこれは、いろんなものの中の一個、例えばこの人が預かっている現場も前者の中の一個なのよね、
うんうん、
というと私たちが例えば、製造現場で我々の今月とか今期のテーマは不良率の低減ですって例えば言ったとしても、そのためにやる対策が、例えば営業が欲しいものを、瞬時に送り出すことができないっていうことになったら正しい判断じゃないじゃない、
うんうんうん、
でもいや不良率だけ、考えたら丁寧さを増やせばいいので時間かけようみたいな単純な答えもあるわけじゃない、
うんうん、
そうすると もしそれをそのこの上司に言われたようなその上司の方から見ればおい待てよと営業のことを考えてごらん必要な時にすぐ在庫としてなきゃ困るんだぞっていう話になるわけじゃん。だからそれがやっぱり視座が高いっていう話だから、
はあ、
だから関連性が必ずあるわけ全ての仕事ってだから関係あの全体感っていうことが分かりにくければ関連してるところへの影響をちゃんと考えろって言ったらいい
っていうのも全体感どちらかというと関係を見る、
うん、関係を関連関係を見て、うん、そこに対する我々の判断がどういう影響を及ぼすかっていうことにちゃんと思いをちょっと馳せてみなということも
なるほど大事な難しい大事なテーマですね
だからやっぱりあの関連関係っていうのは非常に大事な
関連関係全体、うん、このあたりですか
だからまあ全体像というとなかなか難しいから、うん、いいじゃない前後だけでも自分たちにが関わってる川上皇帝と川下皇帝に対する意識だけでもいいから持っていくとちょっと変わってくるし
でもこれ井上先生がよくおっしゃる別のキーワードでその おしゃべりというか語り合うっていうんですかその対話というようなところを、はいはいはい要は一部署だとするとその一部署で行われている業務はどうやったってもその人たちからするとその一事象で部分にしかならないですけどこの関係を見ていこうとすると関係は対話とかおしゃべりをしていかないと、まあ、おしゃべりというのは適切か分かりませんが語り合っていくことでしか見えない全体感っていうのがここにあるのはなんか要は考えても分からないっちゃ分からないですよねじゃあ、まあ、もちろん考えなきゃいけないこともそうですが、はい関わり合っていかないと分からない全体っていうんですか、ね、
あのめちゃくちゃその的確な今のあれですね遠藤さんのコメントですねだからということは上司の立場としては関連部署との関係性を深めろってことだよね
うんうんそう、うん、そうな本当そういうふうになってきますよね
そういう意識に変わらなきゃいけないはずよ、
う
ん、でもあのそれはとても大事なポイントだと思いますあの分かりやすい具体で言うと、まあはい、あの具体的行動をどこから開始するかって言ったらそういうことかもしれない、
うん、その関係を見ていくというためにやることとしては具体的行動が逆に言うと関係のところと話していくことかもしれないと、
はい、そういうこと
ですね、というところですかね、う
ん、であとね、はい、もう一個だけね、はい、ちょっと違うあのいろんな事象があると思うので、
うんうんうん、
一つだけあるのはその視座を上げるっていう感覚でなくてもいいから、はい、なんか物事ってやっぱりこう前提条件みたいなのがあるじゃない、
うんうんうん、
これとこれをやったこれとこれはまずやらなきゃいけないことでその上でこの問題があるんですよねみたいないう時に一旦頭の中のシミュレーション的な感覚でいいから、うん、その前提をひっくり返してみるとか否定してみるってことは頭の中で一回やってみるといいよっていう
当たり前を疑う的な
そういうことそういうこと、うん、だからこういうことが前提となってるよね当たり前になってこういうことはやらなきゃいけないことになってるけど本当っていう
これでも一人だとやっぱできる方はね天才発明家みたいな人はそれをやって遂げるんでしょうけど一人でなおさら人と喋んないとできないところでもありますよね。あと関係ないところに言われることで、うん、関係ないからこそ、当たり前だったけど、そう見えるんだっていう気づきは、
う
ん、
そういうこともあります。
同じ中ではなかなか語れないというか。
だからね、人から指摘された場合は、どうしてそう見えるんですかって聞けばいいさ、
うん、うん。
だから自分たちだったら部下が悩みを言ってきたら、いや、ちょっと待てよ、今の話ってこれが前提となってるけど、この前提が本当にその通りかなって一緒に考えてあげる。
これはあれですね、前々回ぐらいに鎧を取るっていうことが大事って話をされてましたが
、うん、
鎧を取って自分たちの常識になっちゃってるとこって疑いをかけてどう思うっていう純粋な質問をできない限りここに間違ってるものはバレたくないとか思うと聞けないんで
そうなんですよねこれねあれ私が最近読んだ本でちょっとどの本だったか忘れちゃったけどちゃんとね引用先を言わなきゃいけないんだけどちょっと勘弁していただきながらあのね責任の罠っていう言葉でそこの本では書いてあって
責任の罠
うんリーダーが陥りやすい責任の罠つまり自分が背負ってる責任にはやっぱ重くそれに忠実になろうとすればするほど さっき言ってこの間で言う鎧じゃないけど、間違ってはいけない、正しくあるべきだとか、何でもやれなければいけないとか、
はいはい、
なんかそういう方向に行ってしまうのよね。
あ、
うん、だから
ありのままの自分を負ってるからこそ、その責任のフィルターを背負ってみるんで、
そうなんです、
フラットにというか疑えずに見れないっていうところに実は隠れている事実や何かがあると。
で、それこそ見えなくなっちゃうものは、
うん、
まあ、責任感があればあるほど起こりやすいんですよっていうことです、
ね、うん、悪いことではないですからね、責任感が高いことは。
とてもいいことなのに 逆作用することがあるので注意しましょう。
なるほど。いや、でも責任感の罠っていうのはね、責任感がいいことだからこそ生まれる罠っていうものを見れますかっていう視点を持ってないとリーダーは務まらないというような話にもつながるんですかね。
はい。
なんだかもうげっそりなぐらい問題意識バリバリの回になりましたね。
そうですね、なんか、うん、3週連続で
3週連続で、いやいや、こういうことでね、
これでもね、うん、でもやっぱり例えばだけど、私の頭の中こうなってますって見せるわけにいかないので、やっぱりこう、それこそあのフレームで全ての問題に対してそのフレームを使って答えてるわけでもないのでね、だからなかなか難しい表現だと思うんだよな、分かりにくくて申し訳ない本当、
まあ、でもこのプロセスがね、思考のプロセスなので、それをたどることで見えてくるものもある気がしますのでね、はいはい、ということで今日のところ終わりたいと思います。井上先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。